お聞きのこの番組の提供は II パソコンでお送りしております。
どうもごきげんよう、熱量と文字数編集長の米粒社協サンキュー達夫でございます。新年度始まりましたね。4月でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、私もねちょっと環境の変化があってこの4月からね地方の大学の教員になって、養成芸人続けるためにね、頑張っております。なので、東京とね、地方行ったり来たりしてますけれども、まあ、熱量とも実は相変わらず続けていきますんでね、皆さん、熱文字@gmail.com までメールください。一通読みましょう。ちょっと前のものです。いつも番組楽しく聞かせていただいております。編集部の皆様や記者の皆様のたぎる熱を少しずつ分けていただいて日々の活力を得ているものです。その説は勝手にお世話になっております。とんでもない。2023年冬クールのアニメを見ていていても立ってもいられなくなったものの吐き出す先もないため駆け込み寺代わりに使わせていただくことをお許しください。何かと言いますと、ともちゃんは女の子の主役、相沢智を演じる高橋理恵さんが素晴らしいという話です。声優さんですね。こちら今更私が紹介するまでもない作品かとは存じますが、空手の達人で男勝りな高身長赤髪ショートカット女子の主人公ともちゃんと、自分のことを男友達くらいにしか思っていない風に見える親友の純一郎との恋模様を描いた作品です。周囲の友人たちもいわゆるいい性格のキャラクターが多く、時にサポートされ、時にかき回されながら3歩進んで2歩下がる調子で関係が発展していく様子がとても微笑ましく、現在4話を視聴した段階で私の中で先がかなり楽しみな作品となっています。そうですね、この方1月の末にメールいただいてますんでね。主人公ともちゃんの声を演じるのはご存知高橋理恵さん。押しも押されもせぬ現代トップヒロイン声優の一角であり、同時に根の深いショタコンであることも知られている方です。過去にはナイツマジックの主役など自身で少年キャラを演じておられます。この方が今回ヒロインとして男勝りなキャラをドスの効いた声で演じる、これにどれだけ驚きどれだけ嬉しかったことか。芯がありつつ不器用で学生らしいフレッシュさも感じるガラッパチを女子声、出し慣れたベテランからは摂取できない栄養素が確かにそこにはありました。栄養素って折笠さん、パクロミさん、沢城みゆきさん、戸松遥さんなど少年や男勝りなキャラクターを得意とする女性声優さんは一ジャンルとして存在するわけですが、恥ずかしながらここが私のツボです。いやわかるよ。とりわけ折笠愛さんなどには原体験じみて性癖を破壊された覚えがあります。このそうそうたる面々の列にこの度高橋理恵が加わってしまう。このジャンルで名を残す方々はおしなべて実力派と呼んで差し支えないでしょう。高橋さんにとっても挑戦の一役になったのではないかと思います。できれば今後もたまにで良いのでこういった強い女の役をやってほしいなと願うばかりです。節分失礼いたしました。皆様のご健康とますますのご活躍を祈っております。みんなともちゃんはいいぞ、ということで匿名の方からいただきました。ありがとうございます。いやなんか久しぶりだね、こういう声優さん、女性声優さんのお話が出るのもね嬉しいですよね。いやそうなんだよ、高橋さんもうすごいよね。まあ私にとったらもうからかい上手の高木さんの高木さんですかね。まああとリゼロのエミリアとかね、ゆるキャンのエナとかね、まあもちろんプリキュアの方々には、キュアミラクルだと思いますけれども、すごい声優さんですよね。 もう本当にいい傑作が結構いっぱいあると思うんですけれども、まだ30にもなってないんですね。いや、びっくりでございます。ナイツ&マジック、懐かしいですね。2017年だったかな。そうですね。いやー、まあ、こういったね、いろんな作品出てるわけなんですけれども、あ、カリギュラも出てたな、そういえば。あ、各仕事ね、各仕事もそうだね。ひめちゃんやってましたね。あ、彼女お借りしますもやってましたね。いや、ほんとすげえな。いや、まあ、大体よく見る名前だもんね。というわけで、まあ、こういったちょっと声優さんのお話もね、嬉しい限りでございますけれども。皆さんね、どうなんでしょう。最近ね、やっぱり人気声優さんも結構入れ替わり始めてますけれどもね。どんな声優さんを追いかけてるのか、まあ、今度そういう話もあってもいいんじゃないかなと思いますが、さ、今日は、実はもう7ヶ月以上前ですかね。500回記念、熱文字500回記念 YouTube 生配信をやった時、まあ、だから YouTube の方にはアーカイブ残ってるんですけれども、ちょっとね、今回のメールでもさらっと出ました、松崎勝利の二次元駆け込み寺、まあ、いろんな二次元にまつわるお悩み事をね、松崎勝利住職がバッサバッサと答えを、ね、言ってくれるという、もう楽しい時間なんですけれども、この500回記念、まあ、夏でしたね、8月の末でしたね。松崎勝利、日が燃えるカーズ SP のカーズさん、足止め慎吾という、もう、脂っこいオタクオールスターということでね、もうこの際私はいない方がいいでしょうということで、松崎勝利に仕切ってもらいました。というわけで、今回はそんな昨年の夏、松崎勝利の二次元駆け込み寺、聞いていただきたいと思います。およそここから1時間、ぜひ楽しみに聞いてください。
熱文字。超初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張使用料ともに500円引き。東京23区以内であれば出張費も無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。
二次元書き込みだら。
そうですね。甘噛みしましたけど。
はい、どうも、二次元書き込み寺、このお寺の、住職、やっております松崎勝利と申します。はい。今回は、師範が、どうやら来ていただいたということで。
ああ、どうも、日が燃えです。お世話になります。
お願いします。
お願いします。
師範とバーサス住職ですか、
違いますよ。住職の方が全然上ですんで。
わからない、
そうなんです。私まだ俗物でございます
んで。なんか全然。そうなんです。
はい。
うん、そしてメガネが二人いるということ
。あ、そうですね。メガネその1、カーズです。カーズエスプルカーズです。よろしくお願いします。
はい、その2、アストミシンゴです。どうも。こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
この二次元駆け込み寺というのはですね、皆さんから二次元に関する、お悩み。
はい。
はい、あと、まあ、わからないこと。
はい。
恋のお悩み。なですね、
はい。
まあ、そういう人生相談に乗って、我々がその人生の道しるべを示すという、救い、救済ですね。
しまいになんか高い壺を売られそうな感じですね。まあ、あと4人でね、話し合ってもらいたいんですけど、はい、メールが届いてるんで、ちょっと駆け込み寺に、
はい、
ちょっと紹介させてもらっていいですか。
どうぞどうぞよろしくお願いします。
はい、マチコさんからいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
アニメのキャラがこっちに気づいているかもしれない件について、というメールです。
はぁ。
ん？
ごきげんよう。いつもエビス顔で聞いております。
ありがたい。
先日子供と昔のプリキュアを見ていたら、
はい、
オープニングで変身済みプリキュアの一人が、こちらに向かって手を振っている場面がありました。
うん、
完全に撮影カメラを意識した身振りでした。
うん、
すっぴん、T シャツに半ズボンの完全に油断していた私はドキッとしました。もしかして、プリキュアってカメラの存在に気づいてる？見られてること知ってる？軽い恐怖のような恥ずかしさのようなものを感じ、思わず立ち上がってキッチンに避難してしまいました。見られていると気づいているのならそれは役者ということになり、キャラは演技をしているということになるのではと動機がします。私たち視聴者はアニメのキャラクターには存在を知られていないで鑑賞しています。そうでなければおちおち変な格好もできないし、ソファーで横になっていられません。プリキュアのみならずアニメは不思議な透明カメラでキャラたちの日常やドラマを見せてもらっていると暗に認識していたのに、もし気づいているのだとしたら、もう昼と夜しか眠れません。
いっぱい寝てるよ。
めっちゃ疲れてる。
思い返してみると時折アニメや漫画でキャラクターが見ているこちら側に話しかけるような場面があります。他のキャラクターからどこに喋ってんだよなんて聞かれたりして、昔は何とも思っていませんでしたが、これは確実にキャラクターがこちらに気づいていることになります。動揺しませんか？どう受け止めたらいいのでしょうか。お腹痛いです。アニメ鑑賞のプロの皆さん、この疑念を晴らしてください。純粋にプリキュアが見たいのです。お願いします。マチコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
まず住職はね、もうすでに回答の真実にたどり着いてると思いますので、ちょっと他の皆さん の、うん、あの軽くうんって今おっしゃってたけど、他の皆さんの見解を伺ってから住職に聞こうかなと思うんですけども、
いやこれね、僕らも例えば神様的な存在がこう実は多次元的な、あの4次元5次元のなんか生物が自分を見られてるんじゃないかみたいなことを子供の頃妄想したんですよ。あれだと思っていただければ要は神様を信じろみたいなことになるとますます怪しくなってきますが、なんかそれが当たり前みたいな感じしません？
なるほど、
うんうんうん、
カーズ解釈そう
です、ね、確かに、
はい、うん、東半島です。
まあ、今回ちょっとあれですね、この何さんでしたっけ、
マチコさん、
マチコさんは相手が悪かったですね。相手がプリキュアはちょっと特別なんですよ。プリキュアだけは
プリキュアだけは特別、
プリキュアだけは特別ですね。よくアイドルがですね、でっかいライブで箱でもう最高最高じゃない、みんな後ろまで見えてるよって言うと見えてるわけないんですよ、あんなもん嘘なんですよ。あれはチケット買うために行ってるだけなんですよ、あのでもプリキュアだけは別なんですね。なぜなら歴史がそれを証明してるんですよ。
歴史が、
プリキュアはですね、唯一応援されてこうパワーを出すアニメキャラなんですね。映画館で必ず我々はプリキュアのピンチにプリキュアを応援するライトを買いましてですね、プリキュア頑張れって言ったらですね、プリキュアがすごいピンチを脱するんですよ。
はい、
だからプリキュアだけは我々の声が届く唯一のアニメキャラって感じなので、
なるほど。
もう諦めてください。
あ、もうそういう世界観。
もうそういうプリキュアに関してはもう無理ですもん。はい、マチコさん。
応援されてね。
応援されて。
みんなありがとうって言ってくれ
ます。してますね、ちゃんと。だからちゃんとキャッチボールができてるんですよね。
映画館で繋がってるってことです
か。繋がってます。
マチコさんにはそこで慣れてもらうのも。
そうですね。
毎年映画行ってもらって、はい、こういう繋がる感覚を得てもらう
のが一番いいかと思います。
なるほど。
飯田つとむさん、映画ハグッとプリキュア、二人ではプリキュアオールスターズはそんなカメラを主題にした映画です。
うん。
そして、
そうです。
KB ブレインさん、十分寝てるね。子供はどうした？という話。足富先生いかがでしょうか？
僕はそうですね、まあ、その向こうから見られてる感覚っていうのはあんま感じたことないですけど、まあ、プリキュア見ててもあんま感じたことないですけど、そのこれ多分パチンコやる人がよく言うんですけど、なんか自分の行動を神様に見られてるみたいな、だから普段から良い行いをすることによってパチンコ当たるってよく言う人いるんですよ。
パチンコやってる人そこまで言っちゃうんだ。
そうだから、そのあ、今自分プリキュアに見られてるかも って言って、その日曜の朝8時半からちゃんと身なり整えてテレビを見るっていう行動につながるんだったら、僕はいいと思います。
いいと思います。
ちゃんと身なり整えてテレビ見るっていう習慣になるのであれば。
さあ、それぞれね、もう、尊い修行をしている3人からという話がありましたけれども、やっぱ住職のね、見解は、やっぱ聞かなきゃいけないと思いますので、はい、松崎住職、お願いいたします。
まあ、まずですね、こちらに気づいてるキャラ、気づいてないキャラ、います。
まず、そうなんだ。
まず、います。
うん。
で、こちらに気づいている、こちらの視聴者の視線に気づいているキャラのことにこっちも気づいてしまった場合、はいはい、それは、呪いです。
呪い。
呪いなんですよ。はい、これって。いわば、私はアニメのキャラだってそのキャラ気づいてるんですよ、自分で。
はいはいはい。
私は創作図誰かに作られたキャラなんだって気づいてて、はい、だから、このアニメが何ヶ月後かには終わってしまうっていうこともなんなら気づいてるキャラなんですよ。
切ない。
切ないでしょ、だから、そういうキャラをもし好きになってしまったら、そのアニメが終わった後もそのキャラを愛してあげてくださいっていう僕は思いますね。
さすが。ありがてえ。
私たちが忘れてしまうとやっぱそのキャラ浮かばれない。
そうですね。だって、他の、まあ普通にそのアニメを見てた視聴者さんはまあ次々新しいアニメ始まるからまあどんどんどんどん忘れていくじゃないですか、
うん、
でもあなたは私が本当に生きてるんだっていうことを気づいてくれたあなたはが忘れてしまったら本当にそのキャラはいなくなってしまうんですよ
なるほど。
だからそのキャラにとっても呪いだし、そのことに気づいてしまったあなたにとってもこれは呪いです。
なんか量子力学の話出てみたいな。こっちが見た瞬間になんか相手もみたいな存在形作られるな。はい。
こっからは割と苦しい修行の日々が続くかもしれません。
そうなんだ。
はい。
ありが
たいな。
松崎さん、本当のお寺行きましたもしかして。
ガチな。
なんかガチの話に聞こえてくる。
マチコさんからの相談でございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
それではね、4人で、続けていただければと思う、はい。それぞれのね、ご相談とかもあるかと思いますので、住職の意見、はい。
ちょっと今のファーストパンチってでかすぎませんか、ね、
そうです、
ね。こっから始めるのかっていうね。いやあ、でも僕一個悩みはありますから、うん、じゃあ相談乗ってもらっていいですか。この間ね、もちろん書き込みでもね、皆さんにご相談ね。
はい。
お二人へと言いますか、4人への相談ごと書いていただきつつ、
ちょっ
と。
あ、そうですね、YouTube のコメント欄でぜひぜひ。
YouTube のコメント欄でお願いします。はい、その間ちょっと僕、時間稼ぎで1個、ちょっとお悩み相談あります。
ほう。
ね、最近、アニメがめちゃくちゃ面白いの多いじゃないですか。
うん。
さらに、ゲームも、モンハンの、サンブレイクって出て
るんですよ。いやー、時間取りますよね。
で、今日から、ウマ娘が新シナリオ始まったんですよ。
はい、始まりました。
始まりましたね。俺時間ないんだけどっていう。これ、アニメ面白い。もうリコリコからエンゲージキスからアニメいっぱい面白いのがあって、ゲーム面白いのいっぱいあって、本も面白いのいっぱいあって、俺の体1個しかないんだけどみたいな悩みをずっと抱えてて。
いや、これオタクはみんなありますよ。
そうです、ね。
あります。僕も全然足りてないですか。
足りてないですよね。
本当に。
みんなどうやってこう好きなものに、なんかのめり込んでるのかなっていうね、ちょっとね、時間の使い方とか気になるんですよね。
だから自分を納得させられる時間の使い方ですよね。だから
多分、ああ、そうね。
カズさんは今多分、その、だから、やりきれてないって
ちょっと。納得できてない
ですね。納得できてない。
納得
こんなに好きなものあるのに全部浴びれてないっていう。
そうそう。
不満があるってことですよね、だから。
このまま死んでいくのが僕悔しい。好きなこと全部味わってから僕死にたいです。ほんと、これ皆さんにちょっとご相談、じゃあ3人にちょっと相談してもらいつつ、ちょっと募集したいですね。皆さんからの前に。
なるほど。
視聴者の皆さんもこの答えに答えてもらいたいと。
それも含めて、まあまあ、そのリアクションでもいいですし、ね、ご自身のお悩みごとでも両方ね、こう、コメント書いていきながら。
多分これは同じ悩み抱えてる人多分いっぱいいるとは思います。
そうですよね。
そうなんだ。
うんうんうん。
これ、でも、僕はもう本当にちょっと諦めかけてますよ、本当に。
諦めちゃうの？もう
なんか、ずっと、子供の頃からずっと好きなゲームのシリーズがあるんですけど、
はいはい、
今、ついに積んでる作品が2本あるんですよ。
はいはい。
これ今やんなかったら多分やんないだろうなってちょっともう諦めかけてるところがあって、本当にちょっと時間が空いた時に忘れた頃にやってみようかなと思って、まあ積みゲーとしちゃってるんですけど、
はいはいはい。
それだったらもう今しかできないようなゲームだったり、例えばその、まあライブに行ったりとか、そういう方の活動に時間使った方がいいかなみたいな。
なるほどね。
まあ後から、まあ本当に後から見れるものは後からにしようとか。
でも後からってやってると、永遠と、触んないじゃん。
そこがね、思い出した時に辛いんですよね。
これで、比嘉さんも経験あると思うんですけど、はい、ゲームって、買ったその瞬間が一番盛り上がってるんですよ。
わかります。
これを1日2日寝かせようもんなら、まあ、週末でいっかとか、あんま月末でいいかみたいな、どんどん伸ばしになって、積みゲーが増える。
そうなんですよ。エルデンリングがまさにそうでございます。
ああ、そうなんですね。
最初のボスもまあ倒してないんですよ。あんなに、買ったのですよ。
出る前ウキウキしながら、
そうなんですよ。
出たらやるぞーって。
新作ゲーム出ちゃうともう終わりなんですよ。
そうなんですね。
モンハンもまだもうクリアしてないのに、うん、来週スプラトゥーン3が出るんですよ。
出ますね。はい、俺もやり
たい。そしたらもう終わりですよ。モンハンも多分クリアせずに終わっちゃうんですよ。
だからその、なんかちょっとかじって次行っちゃうみたいなのが、俺的には気持ち悪いんですよ、すごく。
いや、わかりますわかります。
これ悩みなんですよね、うん。まあゲームに限らないですけども、アニメもそうだし、漫画もラノベも全部そう。これみんなどうやって売り合いつけてんのかなっていうのが、ね、ちょっとコメントあります？なんか。
ちょっと、エピーロさんとロココさんから、働かないっていうのがあります。
それだ頭いいな、二人とも。そうだよ、確かにね。
いや、そうなるとね、ゲーム買えなくなっちゃうんですよね。
そういった、アマプラの料金も買えなかった
んですよ。ここがね、難しいんですよね。働かないことに関しては同意なんですけどね。
まあ、あれか。そうね。まあこれ、まだ生活を受けながらゲームやるってまた問題発言なしそうなんて言いませんけど、まあちゃんと働いてからね、遊ぼうねってことで。
いや
そう、ね、僕ね、はいはい、一個対策してることとしては、
はい、
あんまり新しい情報を入れないっていうのはあります。
おー。へー。はいはい。
だから、なるべく、新しいゲーム出るとか、
はい、
の、情報を入れると欲しくなっちゃうから。
なるほど。知らなければって話。
そうです。
あー、そうか。
なるほど。見なければ世の中には存在しないことになるじゃないですか。自分
そうです。
なるほどね。
自分にとってはそうです。
me, it's me, ニュースサイト管理人、ニュースサイト。
あ、そうだわ。
しまった。
ウェブニュースサイト管理人、めちゃくちゃネット巡回して情報バンバン入ってくる。無理、それ。
だから割と、例えば、もう、これの隙間にこれやるとかしか、なんかもうなくなってくるじゃないですか。
なるほど、
ね。確かに、確かに。
だからその据え置き機のゲームやってる、ロードの時間やっぱり最近のゲームって長いから、
はいはい、
その間にちょっとスマホでやるゲームのちょっとイベント進めるとか、
はいはいはいはい、
その間に漫画この1話だけ読むとか、なんか僕なんかそういう、隙間になんか入れたりしてますね。
僕も割とラノベ一冊手元用意してます。ゲームのロード時間ありのやつはね。
いや僕もなんかちょっと考えすぎて、なんか家にいるときにスマホゲームやってると時間の無駄な気がしてきたんですよ。
でもそれ、難しいところだ。
家にいるときはハードディスクに溜まってるアニメを見るか、据え置き機のゲームかをやって、スマホゲームは外に出るときにやった方が効率いいんじゃないかとか。
あ、なんかそれはでもいい縛りというか、はいはい。
ただなんかこんな考え方してていいのかなってちょっと思い始めてきた。そんな、そこまでしてか、みたいな。
いや、でもそういうふうに割り切るのはありだと思いますね。
うん。
なるほどね。
なんかもうほんと絞っていくしかないですもんね。
そうなんですよね。優先順位もつけたくないんですけど。
いや、
うん。
確かに。
本当に。僕昨日も可愛いだけじゃない式守さんの最終回また見ちゃいました、ね。もう、こういう時間の使い方してるんですよ。
新しいもの見ないといけないのに。
見ないのに。
見たんですよね。
好きなもん2週3週しちゃうんです、僕。
わかりますね。
あの遊園地デート最高でしたね。はい。
いや、僕も、この間なんかときめいて買ってしまったゲームがあって、
はい。
カプコンファイティングコレクションっていう、
はいはいはいはいはい。
ニンテンドースイッチで買ったんですけど、カプコンファイティングコレクションという、ソフトの中に10本まずゲームが入ってるんですよ。
はい、
で、僕はなんかコレクターでエディションみたいなやつ買っちゃって、
うんうんうん、
ストリートファイターシリーズの30周年記念の時かなんかに出たソフトが ついてきたんですよ、はい。その中にはストリートファイターシリーズのゲームが16本入ってる。合計26本のゲームをどうにかして遊ばなきゃ無駄な気がするっていう、ちょっと今パニックってるんですよ。
ダッシュからターボから。
いやいや、俺ポケットファイター1本目当てで買ったけど、26本遊ばないともったいないのか、これ。ちょっ
と触れないと気が済まないオタク魂。
なんかね、
ありますね。
すごい難しいんですよね、やっぱ時間の配分って。
難しいですね。
あ、だからそうですね、フラフランスさん、アニメは電車とかの移動時間に見るとか。
なるほど。
そうなんですよね。
というね。時間作ってこの配信見ながらゲームやってますが何かっていう。
いやこのね2画面できる人羨ましいですね。
あ、
頭に内容が入ってるかどうか別として、
うん、
はいはい、
たまになんかイラストレーターさんとか漫画家さんとか、まあ、物書く人で今アニメのなんとかっていうアニメ流しながら作業してるみたいな人いるじゃないですか。これ内容入ってるのかなってたまに思うんですよね。集中できるってことなんですかね、逆に。
いや、できてないでしょ、絶対。
見る目的でやってるとかじゃなくて。
あれ、オーディオドラマ的に聞いてるんだと思います、僕。
うん。
一回見て、気になった人をもう一回見直すとかじゃないですか。
そうですね。
とか、無音だと仕事できないって人もいるしね。
はいはいはい。
むしろ多いって聞きますね、それは。
うん。僕も割と、だからラジオ感覚で、俺はそれやったりしてます。
なるほどね。
はい。そんな感じで、お悩み相談来てます？
お悩み相談。でも、この、やっぱり相談が、やっぱり、エピロさん、永遠の悩み。ゲーフルエンサー、時間ないよねっていう。
分かっていただけてるんですね。嬉しいですね。
ねえ。
いや、皆さんね、いろいろ考えてるんですよ。やっぱ、無理やり睡眠時間短くしてる。
いや、それはね、若いうちはいいんですけど、割と40超えるとね、睡眠時間削るのはね、さすがにやばい。
うん。
仕事にも影響出るし、みたいな。
だから、割と元気ある時に体力いるようなやつ見たりとかしてますね。
あ、なるほど、なるほど、なるほど。
うん。
やっぱこの精神状態でこれ見れないな、みたいなやつあったりするんで。
ありますね。僕、呪術回戦それなんですよ。僕、自分の、心身が万全な時じゃないと呪術回戦見れたり読めたりできるんです。
あ、読むのもダメですか？
いや、集中して読みたいし、なんか、どっと疲れるのもあるから、ああいう作品は僕、万全のあれで、もうお風呂に入って、もうスッキリして、さあ今から読むぞーってガッって読む。そういうタイプあります。逆になんか一人者のゆり姫コミックス系は寝転がって読める。ありますよね、そういう
の。ありますあります。はいはい、だそういう、こういう時に読むみたいな、こういう時に、今大丈夫だからこっち消費しとこうみたいな、はい、消費っていう言い方ちょっとあんま良くないですけど。
でもわかりますわかります。まあいろいろとこう、数をこなしていきたいというね。
はい。
はい。なるほどね。
僕、体力あるときしか僕、メイドインアビスは見れないです。
あ、僕もそう。
はいはいはい。
わかります。
いや、僕もメイドインアビスはすごいって聞くんですけど、うん、怖くて見れないんですよ。そんな、そんなもう今、免疫ないですよ。もう悲しい話とかも嫌なんですよ。人が死ぬんでしょ？知らんけど。うん、そんな、ああ、でも絶対もう、人が死ぬには見えないんですよ、
人が死ぬっていうよりもね、割とおへそを傷つけられたりとか、痛いシーンが結構ありますよ。
マジですか？
でもね、でもそれがなんか結構冒険って感じがしてね、めちゃくちゃまあ、それが人気の証拠ですし、好きなところなんですけど。
いや、七つ可愛いって言う単語はよく聞くんですけど、
それでも
同時になんか怖いっていうのを、ちょっとうっすら聞いててですね、どうしたらいいんだろうっていうのがあって。
いや、もうぜ。読んでみようぜって
感じ。
そうですね。あ、カーズさん、見た目ほぼ20代やってます。
いやいや、どんなことないです。ありがとうございます。ね、僕変わってないですけどね、はい。僕ね、中学の頃に、うん、前も言ったかもしれないですけど、ずっと老け顔って言われたんですけど、はい、全然ね、顔変わってないから、だんだん逆転してったっていう感じですね。
いや、だからやっぱりほら、なんか、よく、なんか、女性、今、熟女の人が、なんか、若い男性のこと見て、なんか、若いエキスもらうみたいな表
現あるじゃない
ですか。
なるほど。
カーズさんはもう、ずっともう10代に、10代の美少女を見続けてるから、
あ、そうですね。
若いエキスを吸って、
もう二次元の女の子から、いろんなエキス吸ってるんです。いや、ちょっと、やばいな、これ。
比嘉さんは9歳からハゲ出したんですか？
なんでだよ。9歳からではないよ。12歳から、床屋さんに、あんたハゲるよっていうね、経験をされたんですよ、12歳で。
早っ。
いや、 本当にあんたの仮眠室は絶対入る仮眠室だっていう、12歳に言うかねって話ですよ。ああ、確かに。恐ろしかったですよ、本当に。
その頃からだから AGA やれっていう意味だったんじゃないです
か。アニメでなんかあんた何をしろと同じくらいの、戦国ですからね、本当に。恐ろしい、遊
びで。僕さっき控室で聞いた、なんかハブに噛まれた話の衝撃
で。ハブクラゲに刺されたんですよ。ハブソックスでビシャーって。
超笑いましたよ。笑っていいのか
なと思いました。僕もじゃあ、松崎住職にちょっと相談いいですか？
はい、どうぞ。
僕テレビゲームの、ゲーム実況を YouTube でやってるんですけども、
はいはい。
一個悩みがありまして、
悩み。
なんですかね、ゲームで、レースゲームとかで競ったりとか、するんですけど、若い子に全く勝てないんですよ。で、いくらゲームやり込んでも勝てる気もしないんですけど、かといってもう、そこで逃げるのも嫌なんですよ。
はいはいはい。
なんかもう、そういう対戦とかしませんっていうのも。でも今後ずっと負け続けると思ったら、もう心が切り裂かれそうなんですけど、僕今後どうしたらいいですかね。もうやめるべきなのか、それでも続けるべきなのか。だから今度スプラトゥーン3っていうゲームを僕初めて買うんですよ。シリーズやってこなくて。
はい、9月にね。
あれって噂では、なんか小学生が平気で人を更新来るらしいじゃないですか。で、小学生が一番ゲームマナー悪くて、
まあ、アクションゲームですからね。
強いって聞くんですけど、やりたいんですけど、小学生にまで負けると思ったら、精神面が持つのかなっていう怖さがあるんですけど。
めちゃくちゃ悔しいですよね。
そういうその対戦、ネットの対戦ゲームにどう気持ちの折り合いをつけたら僕はいいですかね。
でもまあ、ね、ゲーム配信してる人も、言ったらまあ、案件で仕事でやってる人とやっぱりそうじゃない人がいて、やっぱりそうじゃない人は本当に自分のやりたいものをまあ優先的にやるべきだとは思うので、だから僕もだからゲームでもうネットの向こうの人にボコボコにされることありますけど、
どうしたの？
ボコボコの時やられて煽られて、みたいなことありますけど、だからそれで、うん、まあ配信してるから無理なんですけど、そうなったらもう一回やめて、それでもやりたいって思ったらまたそのゲーム続ければいいと、もう思いますけどね。一旦距離を置いても次の日にはまた僕そのゲームやりたくなったりしてるので、
はいはいはい。
そしたらまたそれは本当に好きっていうことなんじゃないかなっていう。はい、
そう、さすがです、住職。めっちゃ今、本当に、エルデンリングってゲームがありましてですね。
はいはい。
はいはい。
一番最初の、本当に入門編みたいなボスがいるんですよ。
うん。
そいつに僕全然勝てなくてですね。
はいはい。
勝つまでやりますとか言ったら気がついたら、8時間近く配信
やる。いや、たまに。
最後朝方5時くらいだったら誰もいないんですよ、もう。
たまに VTuber でもそういうことやってますけど。耐久配信。
勝つまでやめれませんみたいな。
結局、勝てないまま終わるって一番
ちょっと。
で、誰もいないのに、すいませんでしたって言ってから終わるっていうね。でも確かに、松崎住職のおっしゃる通り、そこでやめようとは思わなかったんですよ。で、時間を置いて、じゃあもう一回やりますって言ったら、二日目ですかね、すごいなんかぬるっとクリアできたんですよ。で、あ、確かにって思ったんで、やめる勇気も、やめるとか休む勇気も必要っていうのは、今聞いたら確かに、あ、と思ったんで、ちょっと。
そうですね、そう。何回もやってるうちに、まあ、腕も上達もするでしょうし、
はい。
あと、まあ、単純にその時間帯とか曜日で強い人のいるところとかありますもんね。
あ、そんなのあるんですか？はい。
だからやっぱり、ゴールデンタイム、だから今ぐらいの夜8時ぐらいだと、やっぱりみんなゲームやってるから、
はい、はい。
割と強かったりとか、で、深夜になると、もっとゲーマーしかやってないから、より猛者しか集まってないとか。
わかりました。じゃあ僕、朝9時に配信します。朝9時の最強王みたいな感じの。朝9時の日がみたいな感じでちょっと。
逆になんかやり込んでるニートしかいなくない。強くないですか、それ逆に。
結局いるんです。
要は、小学生とかがやりそうな放課後の時間とか、夕食時はなんか強い。子供たち、キッズたちがいて、その後がゲーマータイムになり、さらに深夜深くなると誰もいないみたいな。
こんなに茨の道に朝を、寝とけって怖いです。
ちなみに、馬娘のちゃんみもですね、深夜やると割と勝てたりしますんで、対人、馬娘の対人戦がちょっとだけ月1ぐらいにあるんですけど、あれ勝ちやすいのは僕夜中の3時頃にマッチングすると、まあ、勝率上がるんで、っていうのがある。
三十。
そう、人口が少ないからか。
ガチ勢を避けるみたいなことですよね。
ああ、なるほど。
いや、それ大事です、ね。
じゃあ、住所が言ってました。 そうします。
南さん、ゲーム実況は実況者が好きで見てるから、ゲーム上手くなくてもいいまである。まあ、そうなんですよね。
そうなんですね。
なるほど、なるほど。勝てる勝てないは二の次で、ってことですかね。
まあ、ゲーム、上手いゲームプレイが見たくて見てる人と、うん、まあ、その人が好きで見てる人もいますからね。
なるほど、なるほど。
なんか、まとめ動画とかもたまにありますもんね。
うん。
なんかリアクションまとめみたいな。だそれはもうその人が好きだからまとめてるみたいなことですよね。うん、
でも本人がイライラしてるんですよね。比嘉さん本人が腹立ってるわけですよ。この勝てない、勝てない。
勝てないプラス、僕の実況とかって声とかもつけてるんで、読み上げソフトやってるんで、はい、見てる人のディスリーコメントが耳に届いてるんです
よ。読み上げ機能はやめた方がいい。あ、でもそうしたらコメントがわかんないです。
そうですね、
ゲームやってるから。なるほど、なるほど。
頑張ります。ありがとうございました。
皆さん、コメントは優しいコメントをお願いしますね。
日傘へのコメントは優しいやつ
です。していたいと思います
。エピーロさんからなんかお悩みがありますけど、はい、これ読みますか？ご相談。
あ、じゃあ、読んでお願いできますか？
あ、これはやっぱ、ラブコメモの好きな松崎さんに答えてほしいやつかもしれないです、やっぱり。うん、主人公の男に魅力がないラブコメを見られないのですが、うん、どうしたら良いでしょうか。
なるほどね。
いや、この問題は結構昔からありますね。
そういうのも。
まあ、だから、まあ、よくある、よくあるハーレム的なやつで、主人公はごく普通の男みたいな。
あ
れでしょうけど。
だからイケメンでもね、仮に構わないです。要は、なんでこの男がこんなにモテるんだっていうことに理不尽さを感じて、入り込めないみたいなのって、やっぱ、ラブコメ作品ってね、結構ありますよ。
たまに確かにあるかもしれないですね。うん、本当にラッキースケベだけで成り立ってんのかな、みたいな。このハーレムは。みたいな。まあでもハーレムに限らず、まあラブコメってことですよね。
やっぱね、うん、そのあたりそういう意味で言うと、やっぱね、はい、やっぱトラブルとかやっぱ偉大だなと思いますだからね。なんかああいうのとかって、やっぱヒットするラブコメにはちゃんと主人公の魅力があるわけじゃないですか。うん、その辺がやっぱ強いなと思います、逆にね。
はいはい。やっぱね、ハーレムアニメだと、ハーレム作品だと、やっぱなんかその、ヒロインの女の子に目が行きがちなところを、ってことですよね。
うんうん、あ、ラクマさん同意、南さんわかる、と。
あ、やっぱり同じ悩みを抱えている方いらっしゃるんですね。
うん。これじゃ皆さん的には、そういうラブコメってどういう見方というか、自分の中でどういう処理をしたりとかしてます？
これね、僕ね、うん、僕は女の子さえ可愛ければそれでよし。
ああ、ストロング。
OK ですって感じですね。
幸せなら。
幸せならそれで OK です。可愛ければ OK です。割と、で、もしくは、本当にこう、その子と自分が恋愛してる気分になってもいいと思いますよ、だから。要は、
うん、
松崎さんログイン方ってまあおっしゃってますけども、
はいはい、
まあ、そうじゃなくても仮にこの子が俺と付き合ったらこうかな、こうかなって妄想して楽しむのもいいですし、うん。だからそういう感じで、もう主人公を自分の中から存在を消してしまうっていうのもありですね。
ああ。
うん。他の方どうですか？
僕はもう絶対消せないですね。消せないので、もう絶対もう見えなくなっちゃいますね。
あ、もう漫画自体離れる。
離れちゃいます。あれだ、キミキスなんかが、キミキスだったかな？
甘神？そうです
ね。なんか一回の主人公を二人にした、なんか。
ああ、ありましたね。
あったじゃないですか。あれの時はもう全然もう、すみませんが、あんまりもうイライラしちゃって、もうダメでしたよ、もう。原作とか好きだったのに、
はいはい。
もうあの時の怒りほどがあれなんで、僕はもう絶対見えなくなっちゃう派なん
です。バンドやろうでしたっけ、なんか言いました
よ。かといって、それを言うと、その作品が傷つくかなんてなっちゃうんですけど、だからもうただただイライラするだけで、もう本当に、僕は、もうどうしても、もうただ見ないという選択肢がちょっと、なんで。
黙って離れるのはありですね。
そうですね。
わざわざこう、ディスらなくてもいいんで、まあ、これは自分には not for me だったんだなって、スーッとこう離れるんで。
あ、違う、違いますね。
うん。僕、前、月刊熱量と文字数をやってる時に、なんか、これ系の話をしたことがあって、なんか、自分が二次元に対する、思ってるわがままみたいなのを発表する回みたいなのがあって、
うんうん、
その時に言ったのが、なんかその、ハーレムラブコメアニメの主人公、何の取り柄もない普通の男一人もいねえじゃねえかって文句を言ったんですよ。大体なんか、勉強はできるとか、
はいはいはい、
なんか、料理は得意とか、なんか、一個引い出てるもの、なんかあっちゃうんですよ。
ありますね。
はいはいはい。
そしたら、なんていうか、共感できねえじゃねえかよ、みたいなことを、なんか言った気がするんですよね、自分。 だ僕は何もなければないほどいいとは思ってるっちゃ思ってますね。
のっぺらぼうがいいってことですか？昔のギャルゲーとかにある、のっぺらぼう主人公である。そう。高校生な。
ただでも、さっきのその、カズさんの話とか聞くと、やっぱり、なんでこんな何にもない男になんかなびくんだろうって思っちゃうかもしれないですね。いざ見たら。
ああ、なるほど。
やっぱり。
僕そっちの方がやっぱあるんだよな、個人的には。
あ、
石井ちゃんからコメントが。
お、はい、
何ですって。
俺が愛したこの子が愛した人ならと思うようにしてからは割と大丈夫になりました。
なるほどね。
いや僕はもう逆ですね、もう。そんな男に騙されるなよって言いたくなっちゃう。もう愛ってかなっちゃう。
そっちですか。
そっち。
うーん、
悪い遺伝子が残っちゃうんですからね。もう小作りなんかしたら。その、今度不幸になってくる。絶対、沖縄のね、離婚率は日本一位なんですよ。だからもう、そう生半可にね、男で選んでほしくないんですよ、もう。
そういうリアルを見てきたからこそ。
娘とかね、好きな人が好きなの男なんて、そんなもんね、前かしでしかないんですよ。
あ、これ、バルさんは、やっぱり、頑張ってない男主人公は応援できないなと。やっぱり。
まあ、それはわかる。
伊藤誠ですか。まあ、そこはね、他のジャンルだと思ってますけどね。ラブコメとかじゃないですけどね。
あれ、ホラーなんて。確かになぁ。なんか前向きな態度で言ってくれれば、現時点は勉強できなくても、まあ、僕はいいかなって気がします。今のそういうコメントを受ければ。
そうですね。あ、これは、逆に男も好きになれる男前であってほしいよねって書いてますね。
ああ、でも、はいはい。
そういうことですね。なんか、
確かに。
あ、ゆうなさんのはまさにそうですね。確かに。男から見てもかっこいい男は主人公だから、この人が惚れるのはすげえわかるみたいな説得力が強いっていうか。あ、揺らぎそうね。
はいはい、だキリトくんですよね。
ああ、そうですね。
本当に。なんていうか。
ですね。
はい。
まあ、そもそも、僕の中では、ラブコメで一番大事なのは僕主人公って僕ずっと言ってるんですけど。
はい。
はい。
男主人公が魅力的かどうかで、そのラブコメの良し悪しが、
なるほど。
もう、半分以上決まってるって僕はちょっと思ってるんですけど。
はい。
なので、主人公に好意が持てなかったら、まずは、あなたにとっての多分そのラブコメはもうダサ作です。
なるほど。
そこまで。
はい、まあ、その、あなたにと、まあ、他にとっての名作かもしれないので、批判するとかはなくてもいいんですけど、だからもう、ほんと、比嘉さんの言うように、もう、離れて全然大丈夫だと思います。
おぉ。触らぬ神にたたりなしと。
たたりはないです。たたりはあるけど。そんなたたりはしませんけども。
ただ、そのやっぱりヒロインの女の子を好きっていうパターンがやっぱりあるので、やっぱそのためのやっぱり、同人誌だったりとか、
そうか。
夢小説とか。
はいはい。
なるほど。
だからそう、何らかの形で、納得させることはできる気がするので、だから、それ、なんならもう自分で生み出してみるとか。
ああ
!SS に挑戦。
はい、SS に挑戦してみるとか。
なるほど。
漫画を描いてもいいでしょう。
はい。
なるほどね。同人誌ってこういうところから生まれるんです
ね。そう、クリエイティビティというか、そっちになる可能性もあるよっていう。
意外と、だから原作に納得してない人が作ってる可能性もあるってことですよね。
はいはいはい。
あ、原動力になりますね、創作の。意外とそれは。
いろんなことが、クリエイティブにつながるっていうことですかね。
うん。
はい。
だから僕最初に言った割と妄想してみるっていうのもあるじゃないですか。
そうですね。本当そういうことですよね。
主人公の存在は脳から消して、ヒロインとその自分とのなんかこうラブラブを妄想するみたいなのもやっぱりありですね。
はいはいはい。
うん。なるほど。
解決したかな？
じゃあそれに付随して。
はい。
真田広さん。
はい。
ハーレム系の負けヒロインが最終回で他の男とくっつく作品は、松崎さん的にはどう思われますか？
ああ
。
うん、うん、うん。
あるねー。
ありますね。
はい、はい、はい。
これは僕も最終回で、 はぁ、ってなります。
いや、もう、
落胆。落胆の。
わかりやすい。がっかり
な。あーってなるんですね。あーってなるんです。
え、だって、その女の子が違う幸せを見つけたっていう風に祝福することはできないわけですか、じゃあ。
祝福することも、理屈では分かってるんですけど。
理屈、はい、
やっぱり、
理屈。
やっぱり本能が、
はい、
あれ、ずっと主人公目線で見てたのに、あれ、急にこの子とくっつくことを想像するなら、うん、この急に出てきたやつにいきなり感情移入しないといけないのってなって、
なるほどなるほど、
そんなこの男が魅力的かどうか分かんないのに無理なんですけど
確か
に確かに最終回じゃ無理ですね、
最終回はそ
う
です。ただ僕
はい、
滑り台アニメってあるんですけど、一生独身をみんなで誓い合う、滑り台エンドみたいなのがやっぱ辛いんですよ、これ。女の子たち。要は、ヒロインレースに負けた女の子たちが滑り台に集まって、私たちは結婚しないでいいよねって誓うアニメがあって、昔。そこから滑り台っていうスラングがあって、まあこれ、ググっていただきたいんですけど、
はい、
あれはあれで逆に俺悲しい気持ちになっちゃうんで。この女の子たちは一生、なんか独身というか、男を、なんか切り捨てて生きていくのかと思って、寂しくなっちゃうんで。
もう、この主人公のことを一生忘れられずに。
そうそうそう。
うわなるほど。
それはそれでっていう気もするんで、なんかね、微妙ですわ。
だから僕がやっぱり好きなのが、赤松健先生の、ラブヒナーなんですけど、
はい、はい、はい。
僕はやっぱりその、元子っていうキャラクターがめちゃめちゃ好きで、
はい、はい。
でも、最終的には、ケイタロウ、主人公のケイタロウと、まあ、メインヒロインのナルが、まあ、結婚するんですね。
はい。
結婚するんだけど、なんか、最終回で、なんか、ドタバタになって、なんか、ヒロインみんなでケイタロウを追っかけて終わり、みたいな。だから、だからなんか、結婚、なんか、そこで決着はつくんだけど、
うん、
なんか、それでも他の男になんか、目向いてないっていうわけでもないけど、
うん、
俺が結婚しても、俺の好きな子には俺を好きでいてほしいみたいな。
わがまま。
クズですか？
わがままです、住職。
いや、クズですね。
でも、それが許されるのが二次元だから。
そうですね。
まあね。日本の法律は届かないからね。
そう。だから、もしくはもうそのためのやっぱり同人誌。
ああ、なるほど。やっぱ同人誌になるんだ。
同人誌何でも解決してくれる。
あ、そうそう。
夢のツールだな。
黒瀬さん、二次創作は原作に突っ込みどころ多い方がはかどりますよね。
あ、わかる。それすごく
はかどるっていい言葉ですね。
わかる。隙がないと逆に困るっていうね。
はいはいはい、はい。
隙は見せてほしいですね。
ですね。あ、ラクマさんが。
はい。
負けヒロインの幸せを受け入れられるかどうかは、ログイン型か、背後霊型の違いなのかなと書いてます。
なるほど。
ああ。
それはあるかもね。
だからさっきの、幸せになってくれてよかったっていう、思える人は多分背後霊なのか。
そうですよね。
はい。
だから松崎さんはログイン型なので多分えみたいな、え急にこっちみたいな。
そうか、それによってちょっといわゆる軽い出演状態になるってことですね、うん、自分の好きな方がいなくなるってこと で、あ、確かにそれあるかも。
だ本当にだから、ニセ恋みたいなハッピーパターンもっと増えてほしいんですけどね。Y さんでしたっけ、千葉県の。
はいはいはい。
あ、Y さん。
もう公式に、もう、くっつけられた、ファン。
てか、それこそ本当にファンが、なんかね、アイドルっていうか、タレントと結婚するみたいな話じゃないですか。あれこそが。
そう
っすね。夢のある話。
夢のある話。
しかも公式ですからね。
そうです、
ね。すごい公式でって。
だから、ある意味、負けヒロイン型の二次創作のやが、なんか、僕的にはなんか盛り上がる感じがします。
むしろね。だって、この女は俺が幸せにしてやらなきゃ、私が幸せにしてやらなきゃ、というのがやっぱ原動力になったりするわけで、
そう。
それは負けヒロインのが熱く、むしろ、筆致が乗るというやつですよね。
はいはいはい。
な
るほどね。
はいはい。
これ解決しました、これ。
はい、なんか、道しるべになりましたかね。
うん。
ね、はーってなるです。
やっぱここはもう、はーもう、はーになったのを楽しむぐらい、
ね。やれやれ。
やっぱりや
れ、ね。はーってなって同人誌を買います。
はい。まあ、真田さんがはーっていうタイプかどうか、
うん、そうですけども。
あとはね。まあだから、まあだ同人誌ですよね。だから。
そういうこと
ね。いいですね。
他はなんか悩み来てますか？
な、あ、でもさっきのその悩みに、その同意する方が意見をいろいろ言ってくれてる方、ね。
なるほど。
あ、さっきのその主人公に魅力がないラブコメにっていう、
はいはい、
ハマれませんっていう人に対して、やっぱり、でもそんなダメンズにハマる人たくさんいるんですよって。まあね、たまに、ね、現実ではよく聞きますもんね。
まあそうですね。だからなんでこいつにみたいなのはね、やっぱ現実にあると、ね、
ダメンズウォーカーっていう漫画でしたっけ、はいはい、あれもありましたからね。
ね、そう。何の取り柄もない主人公がって言ってる、うん、俺はどうなんだっていうのはね、一旦自分のことを棚に上げてね。
今期のアニメだと、あの、エンゲージキスの綾野が、まさにダメンズというか、はい、ダメな男好きになるタイプで、
はいはいはいはい。
あ、またこいつ引っかかってる、週に引っかかってると思いながら僕は見ちゃうんですよね。
あの、元カノが出てくるんですよ。元カノが、ちょっと、まだ思ってるみたいな描写があるんですよ。
はいはいはい。
ちょっとまだ好きな未練は残ってる感じなんですけど。うん、で、なんか、携帯が払えなくなっちゃったよって言ったら、もう請求書貸しなさいって言ったりとか、もう完全に貢ぐというか、ダメンズ、そう、ダメンズ好きになっちゃってる感じですね。
で、ここでは言えないようなあんなシーンがあったりとか。本当に。
そうね、演技ですけど。
演技ですけ
ど。僕、だってそのシーン見てて、えって言っちゃいましたもん。
声に出して
。言っちゃうぐらい。
まあまあまあ、まあまあまあ、このヒロインのなんか成長につながる行動だったら別にいいんだろうなと思ったんですけど、うん、えって。
てかその後、男の子のシュウは記憶を失うんで成長もしてないっていう。
そう、
男の方はね。
あ、いいですね。百ライドさんかな？
はい。
個人的には、サエカノの映画公開と、やがて君になるですね、はいはい、の連載終了が同時期だったけど、
はい、
どちらも負けヒロインだったかやのキャラの結末の差が興味深かったっていう。
あ、両方ともそっか。
かやのキャラ。
かやのさんか。
声をかやのあやさんがやってるって、
はいはい。あの、やがて君になるっていうゆり、はい、コミックがあって、はい、まあ、アニメにもなったんですけど、一人三角関係のうちのさやかって女の子がいて、はい、そうなんです。やっぱ片思いのまま、別れるというか、別れるというか、まあまあ、自分の他の愛はみたいな感じで。
自分の気持ちにね。
そうですね。なっちゃうところがあって、あ、かやのさんでしたか、両方とも声が。そっかそっか。ちょっと、なんかシンクロニシティだな、それ
ね。そういう役がね。
そう。
なんかね、声優さんは、まあ、中の人ネタみたいなのでされがちですけど。なんすかね、その、僕もちょっと今、これ悩みじゃないですけど、
はい、
僕、未だに、桑島宝子さんが声やってるキャラクター見ると、うってなっちゃうんですよね。
どういうこと？どういうこと？
死んじゃうんじゃないかって思っちゃうんです
ああ
未だに。
未だに
僕、本当に
どこ何からの？
いや、なんかその、桑島さんって、そのなんか、ネットではなんか死にキャラ声優ってなんか、ネタにされてるところがたまにあって。だから、
役が死ぬと。
戦場のバリキリアっていう、まあ、ゲームもあった
時
の
中
でも、途中で亡くなっちゃう女の子だった。
はいはいはい
はい。はい、
で、なんだったらワンピースの、ゴーイングベリー号、最後燃えるじゃないですか。
あんたの桑島さん。
声、喋るんですよ、アニメで。うん、桑島さんだったの。
ベ
リー号そうなの？
なんか、
死にキャラじゃないですか。
まあ、その、深い意味はないんだろうけどなって思いながら見るんですけど、なんか、やっぱ声優さんのイメージがつきすぎると、なんか、あ、桑島さんが声やってただけで、なんか、このキャラ、ちょっと不穏だなって思っちゃう。だその、達夫さんとかもよく言ってる、桜井貴宏ないしは石田明が声をやってるキャラクターが出てきたら、絶対に黒幕だみたいな。それに近い、あれですけど。どうしてもなんか、このイメージをちょっと、 もう払拭してアニメ見たいなって思ってるんですよね。
もっとフラットに見たいのに。
もっとフラットに見たいんですけど。
この声聞いたら、あ、死ぬんじゃないかな。
なんか、あの、小安さんだと僕の中では、なんか、クズの悪役っていう定番があって、うん、ソードアートオンラインとか、今期でもベルメイユっていう、はい、あの、金層のベルメイユってアニメでも、はい、やっぱりクズな、性格の悪い悪役で、しかも小物チックなのやってたんで、だから僕、異世界おじさんがすごい癒しになってるから。
そう、異世界おじさんの小安さん。いや、これ、
久々にちゃんとした小安さんといいますか、見れて、悪役じゃない小安さんが見れてね、あれは本当にいい声なんですけど、うん、そうそうそう。やっぱり、その役とね、なんかこう、合体しちゃうとね、イメージがね。
そう、やっぱちょっとなんか、うん、生地アニメを見すぎてなのか、うん、声優さんのやっぱイメージが、を払拭してアニメ見たいんですよね。
まあ、桑島さんだったら、なでしこ見てちょっとね、浄化していただきたい。
あ、気のせいかな、ね。逆に自分の知らない桑島キャラを。
あ、それいいと思うよ。
昔から結構メインヒロインとかやられてて、あの、ね、女性二人の殺し屋のガンアクションのやつ、ちょっと名前忘れたんですけど、あれとか結構いろいろ主役やってらっしゃるんで、それでちゃんと、はい、あの、生存する桑島お子さんを見て、あの、ちょっと中和していただければと。
確かに自分の知らない世代の子なんです。なでしこ見たことないな。
あ、じゃあちょうどいいじゃん。
そうです。
なでしこと、うんうん、あの当時、スレイヤーズトライって僕、桑島さん知ったので。
あの、女神官、オリジナルキャラの女神官でしたっけ？
そうですね。
ですね、ですね。はいはいはい。そのあたり見ていただき、90年代の桑島方向見ろって結論でいいですか？
そう。あ、内部解決ね。
やっぱ90年代の。
亡くなる桑島キャラは0年代以降だと。そういうことですよね。
そうそう
そ
う。
そのイメージがついちゃって
る。そうですね。
だって僕今パッと浮かぶのだって、あの、キュアサンシャインぐらいしかいないですから
。
死なない桑島キャラ。
いいじゃん。キュアサンシャイン。
それ以外全部死んでます。
あ、そう。
なんとなく。
そんなに。
イメージがね。
だから例外のキャラクターのアニメをいっぱい見るとかね、意外とね。
いや本当そうですね、多分。
あ、質問。
はい。
質問、悩み。聖地巡礼をしてもアニメの中の方が綺麗だなって思っちゃうんですけど、聖地巡礼を楽しむにはどうしたらいいでしょうか、うエピーロさんから。
これはなかなか。
あ、確かに僕ね、君の名はにハマって実際行ったら新宿結構汚いところいっぱいあった。
新宿はね。
いや、あれ
新宿はそう。
ああ、結構あそこ割とゴミとかあるのねみたいなのがあって、わかりますだから、サメちゃん気持ちはすげえわかる。
うん、
逆にあの花は聖地巡礼とかの舞台めちゃくちゃ良かったんで、そういうところもあるんで、アニメと一緒だっていうところもあるから、まあ待ちましょうね。
はい。
で、まあどうしたらいいのかって悩むか。
でも僕は聖地巡礼って、まあ景色を楽しむのももちろんありますけど、
はい、
ここにあのキャラたちが来てたんだなって思うことがやっぱり一番だと僕は思うんですよね。
ほうほうほう。
なんかまあその土地を楽しむのも、いいんですけど、
うん、
だからここに来たっていうことで、もしかしたら僕たちの生きてる世界とアニメの中の世界がちょっと繋がってるのかもしれないみたいな感じに思えるのが、僕聖地巡礼の魅力なのかなっていうのはちょっと思うんですよね。うん、
なるほど。
うん。
なるほど、なるほど。
それはあの、本人の心のありようというか、あ、ここにこのキャラがしたんだって思うことで楽しめるってことですね。
うん。ちょっと目的をちょっとずらしてみるというか、行くこと自体を目的にするのではなく、アニメをより楽しむためにみたいな感じで見るといいかなーっていうのを思います。
はいはいはい。
あとやっぱりその、僕だけのパターンかもしれないですけど、その作品見てた頃から、あの、20年以上経って、見に行ったっていう、初めて見に行ったってパターンがあったので、その時は感動したんですけど、あの、大阪府、あれ大阪府なのかな、大阪府の江坂っていう場所、
うん、
昔あの SNK というゲーム会社があった場所で、
はいはいはいはい、 SNK ね、
あの僕の大好きなザ・キング・オブ・ファイターズというゲームを制作してた会社でして、はいはいはい、その98年に出た作品の中に、あの江坂駅を降りてすぐの高架下がゲーム画面に背景として出てくるんです
よ。
で、ここが江坂に実際にある場所だっていうのを知ったのが、もう、割と2、3年前で、本当に、うんうんうんうん。で、その時タイミングよく大阪に行く用事があったので、真っ先に江坂で降りて、そこに見に行ったら、ちょっと着いた瞬間、ちょっと泣いてしまったんですよ。軽く。
そう。
これが子供の頃から夢見てたあの場所なのか。
いい体験じゃん。
98年だと僕、小学5年生だった。 その時にしょっちゅうゲーム画面で見てた、あの交差点ここなんだみたいな。めちゃくちゃ写真撮って。もうだからその、ゲーム画面と比べて綺麗だなとか汚いとか、全く感じなかったです。
先生、トップの感情でいかない方がいいかもしれない。ちょっと、寝かした方がいいというか、あるかもしれないね。
それももしかしたらあるかもしれないですけどね。忘れた頃にとは言わないですけど、アニメ見てよかったってすぐ行くんじゃなくて、
そうですね、一番の時行っちゃうと。
若干熟成させてから。なるほど。うん、聖地巡礼。
ああ、なるほど。ホンダウルウルさん。アニメに映っていない場所を見て、どういう生活しているのかを妄想するとかですかねっていう。
ああ、いいですね。
いい回答だな、これ。
だから、この、アニメで映ってた景色はこっからここまでだけど、こっから外れたところで、そのキャラクターがどういう行動してたのかとかを考えるっていう。
はいはいはい。
ちょっと面白いですね。
むしろこう、アニメに映ってなかった部分を妄想する、想像するっていうのは全然あれですね、これね。いいと思います。確かになんかラキスターとか、なんか聖地巡礼がすごい盛んに行われた時に、その、マップみたいなのをなんか配布してたんです。なんか、アニメの、作品の中で、このシーンに出てくる場所はここですよみたいなのが、地図に星印でマーキングされてるみたいな。ただやっぱり、飛び飛びなんですよ、場所が。やっぱり。だから、ここからこういうルートで、こなたたちは通って帰ってるのか、ないしは、
はいはいはい。
その、鷲宮駅から、その、神社までの、まあ、ルートも結構何個かあるんですよね。
うんうん、
も
う
大通りを単純にまっすぐ行って、直角に曲がってパターンもあるし、脇道入って、橋渡ってのパターンもあるし、みたいなんで、これ、こなたたちだったらどうやって普段行ってんだろうとか、なんか、ちょっと考えたりとかはしましたけど、
どの帰宅ルート通ってんだろう
とか、そういうことですよね。あと、やっぱ、その、この後の家自体がちょっと遠いので、本当は、鷲宮じゃなくて、幸手っていう場所だったかな、確か。原作者の家があったところ。なんで、まあ、電車移動とかのことも考えたりとか、
うんうん、
して、その、なんか、場所そのものだけじゃなく、なんか、その流れてる時間だったり、
はい、
なんか、なんでしょう、土地感みたいなのも、あ、これ、今、世界に、ラキスタの世界にいるんだ、みたいな。
うんうんうん。
の浸るにはちょっと楽しかったですけどね。
あ、横槍さん、ね、現地行くと動線こうなってんのかってなる。
なるほど。
動線ね。
動線って言っちゃうとちょっと。
そうですね。
いや収録感出ますけど。
制作者の感じが出ちゃう。急にこう。
いや、確かに、最初鷲宮神社見たときびっくりしましたもん。真正面道路なんかいって思った。
ああ。
真正面道路なんだみたいな。
この外観とこの外観つなげて同じ近い場所っていうことにしてるとかもありますね。
はいはい。
実際ね。
確かにあるかもしれないですね。これ百里堂さんでいいのかな？ゆるキャンで言えばなでしこのおばあちゃん家あたりが近いです。
あ、近所なんだ。
この辺か。いいな。家の近く聖地になったらテンション上がりますね。
なるよね。
僕も本当コロナ禍じゃなかったら、白い砂のアクアトープの、
あ、沖縄。
舞台がまさに僕の実家の近くなので。
あ、そうなんだ。
はい。
羨ましい。
いや、そうですね。行ってみたいんですよね。
実家じゃないか。
実家、ほぼ実家なんですよ。
ちょっといたです、ずっと。行ってみたいじゃないよ。あんた実家だよ。
だから同人誌で保管するしかないですよね。
ああ、まあね。
あと編集長が。
そろそろ松崎住職がお時間なんですよね。
はい。
そうなんですね。
そうですよ。
すいませんでした。
はい。
先生、ありがとうございます。
住職、ありがとうございました。
住職、ありがとうございます。
こちらこそ、ありがとうございました。
ありがとうございます。
お役に立てたら幸いでございます。
はい、じゃあ最後、締めお願いいたします。
はい。アニメや漫画に、自分の納得いかない、展開などが、来たときは、すべて、同人誌が解決してくれます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
以上、松崎住職。まだまだね、これ、まあ、季節に一回ぐらいこういうことがあればいいかなと思うんですけれどもね。はい、二次元駆け込みデジラでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
See you.